ワインイシューやっていきたいと思います。この番組はロックスの CEO の山田と執行役員の植木が2人でスタートアップのあらゆるテーマを1つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。で、今回は特別会ということでゲストに来ていただいてます。
お、ゲスト初めてですね。
ゲスト初ゲストです。じゃあ早速お呼びしてもよろしいでしょうか。小林千夏さんです。
はい、こんにちは、はじめまして、お邪魔します。2020冊の小林と申します。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということでロックスの新卒2期生になるのか。
そうですね、はい、
はい、の小林さんに来ていただきました。ということで簡単にじゃあまず自己紹介をしてもらってもいいですか。
はい、大学卒業をしまして、新卒でこの会社には入社しております。2020年に4月入社をしておりまして、最初はそのリクルーティングアドバイザーと呼ばれるような採用企業様から求人いただく営業をしていて、2年目からはですね、今の部署インサイドセールス、人材紹介会社様に対しての営業活動を行う、紹介設定を対応するインサイドセールスチームに移動をしていて、今は家電の対応とセミナー業務並行して行っております。簡単ではございますが自己紹介です。
はい、ありがとうございます。いやー、かなりロックスの中でも活躍してる新卒ということで、なんか山田さんはから見た小林千夏さんはどんな人かとか、なんかすごいポイントとかをちょっと簡単に最初聞いていけたらなと思うんですけど、どうですか。
すごいポイントね。まあなんかもうね、当たり前の水準がちょっとなんかもう高すぎてすごいですよね。で、まあ、めちゃめちゃすぐできないことをできるようにするスピードですよね。ここら辺がやっぱり、まあすごいなっていうのは率直に見てて思いますよね。
はい、そうですね、確かに。決してなんか最初から全部うまくいくっていうタイプではないんだけれども、って感じですよね。と言われてますが、小林千夏さんいかがでしょうか。
おっしゃる通りですね。本当になんで他の人はスタートラインがあんなにも前なのに自分は毎回こんなに後ろなのかと悲しくなることがいっぱいあります。
それをこう、じゃあなんだろう、取り戻すためにこう自分は高い基準で努力してみたいなところはやっぱ意識しながらやってるって感じなんですか。
そうですね、はい、スタートラインが違うっていうのはもう幾度と会社に入る前からずっと思っていて、ただそのスタートライン前にいる人よりも努力するであったりとか、頑張ることによって、その人に追いつけるっていうのが言って分かっていたからこそ、前にいる人よりも自分は頑張らなければいけないっていうのは根底にあった気がします。
なるほど。
頑張ったら追いつけるっていう感覚ってどこで得たの？その普通さ、普通諦めるじゃん。
確かに。
、うん、これは結構前に遡っちゃいますけど、中学校とかそういうタイミングで、これまでは何もしなくても一定の成果出ていたけれども、急に、兄弟とかですよね、勝てなくなってしまって、もうそこからもう気が狂ったように頑張って、もうお風呂も入らずやってしまうぐらい気が狂っていたんですけど、その時に相手姉よりも100倍200倍頑張ることによって、私でも姉に追いつくことができるんだなっていうのを多分中学の時に気づいたと思う。
あ、なんか一桁いつも違うよね、ちなみに数字って。
確かに、
なんか2倍3倍じゃん普通、2倍3倍頑張ればって言うじゃん、でも100倍200倍ってさ、いや実態として100倍200倍かどうかは分からんよ、けど100倍200倍っていう数字を当たり前のように使うその凄さがありますよね。
いやすごいっすよね、マジで。なんなんすか。え、それってちなみに千夏的にはその中学校の時の原体験があって、その時は基準としては何だろう、はい、それこそ、いや私2倍頑張んなきゃ、3倍頑張んなきゃ、5倍10倍ってなって今の100倍200倍にこう上がっていったんですか、それとも最初からいや私はもう100倍ぐらいやんなきゃダメだっていう風に思ってたんですか。
最初前者でしたね。 で、最初はもう結構自分もできるもんだと思って2倍頑張って追いつけなくって、うん、あ結構他の人と自分ってこんなにも差があるんだなってだんだんだんだん気づき始めて、多分私は相当最初のスタートラインが他の人より後ろなんだって気づいてから、その1倍2倍とかではなくてその100倍とかの数字が出てくるようになってきているかなと思います。
なるほど、
すごい。ちなみにその中学校の時は何の勝負だったんですか、姉とは。勉強？
いやもうなんかその時は本当に全てで、例えば人間関係とかもそうですし、親戚との関わりとかもそうですし、
学校
とか勉強とか部活とか。
そんなこと考える
その時は本当にもう苦しくて苦しくてたまんなかったですね。
比較してたんだ、ずっと自分で。お姉ちゃんと、なんでお姉ちゃんはこんなうまくできてんのに、ね、私はみたいなのを比較して、
うん、
でもそれあれだよね、はい、それがそのロックス1年目でも似たようなことがあったんだよね。
あそうですね、なんでか一緒に始める人優秀な方が多くてですね。
なるほど、一緒に始める一緒の立場っぽい人がなんでか優秀であると、
うん、毎回そうですね、はい、
それ面白いな。それもなんかあるな、
そう、ね、すごいね、あれだね。でもそれは最初どういうふうに思ったの、ロックス入って1年目だってあれでしょ、1年目ね、あの時はすごい状態だったもんね。入社して2日目ぐらいでコロナで全リモート、
うん、まあ、リモートはそんなに、まあ、それが当たり前だと思った状態で入っていたので、うん、そこまで何も思わなかったですけど、うん、その同期が唯一の同期2人で、うん、新卒で入社をしていて、まあ、すごく、うん、優秀な方で、うん、まあ、このパターンなんかこういう星の下に生まれたんだなと思いながらいつものように頑張ろうと思ってました。
なるほど、そうか。じゃあ1年目は結構比較的苦労し続けてたなって感覚を持ってるって感じなんですか。
そうですね、いつも通りその人以上に頑張ろうと思ってやっていても、なかなかその先が見えないというか、そもそも頑張り方も一人でめちゃくちゃ頑張るみたいな考え方でしたけど、求められていたところってそこだけではなくって、ただそれに気づけなかったからこそ光が見えなくて苦しかったですね。
ね、それをなんかこう抜け出したきっかけとか、なんかこう時期だったりとかってどういったところだ。
それは2年目の部署を移動したタイミングからかなと思っていて、うん、2年目でその一旦自分が成果を出すっていうのをやっていた時に、かなりその上司の方が私のキャリアであったりとか、私がどういう未来を目指していくべきなのかみたいな一緒に考えてくれて、でその時に今の頑張り方、一匹狼状態で頑張るだけが一番組織に貢献できると思っていたけれども、そうじゃないんだなっていうことに気づいて頑張り方を変えた近いかなと思います。
なるほど、なるほど、
ね、だって2年目ね、いきなり MVP ですもんね。しかも全社
MVP、
あれすごいね、記憶残ってますね。なんか植木的に当時はだからその事業部長やってたのか、植木が。
そうっすね、そうっすね、
うん、どうでした、植木から見てとか。
いやー結構あれはなんて言うんですかね、割と誰が見てもこう地夏でしょっていう感じもあった気はしてます。っていうのもなんか本当に、うん、なんだろうな、いや当たり前のやるべきことを高い基準で改善し続けて、で多分周りも1年目結構苦労してたっていう認識はあったとは思うんですけど、とはいえなんかこう頑張ってるのをみんな知ってたし、多分応援もしてたし、でかつ成果もちゃんとついてきてたから、なんかまあ良かったというか、すごいというか、なんか結構みんながこう祝福してた MVP だったんじゃないかなって僕はなんか振り返って思ってますね。
いやなんかこう、なんていうかな、まあ、当時インサイドセールスというポジションだったけど、うん、なんかこう、あ、インサイドセールスって ってやったらこの基準になるんだっていう、なんかこう会社全体の基準を変えた感じはあるよね。
確かに
一人の人が出せる成果の基準みたいなものを変えちゃったというか、だから何だろうな、その後の人たちは大変だよね。その結構前だったらそれすごいねって言われてたものが、あ、ちなつそれあと倍やってたねみたいな、ところまで持ってってたよね当時。
確かにそうっすね。新しい基準作ったっていう意味でも、
新しい基準作ったで、新しい基準作ったのになんか全体の発表で私まだまだですとか言って、もう
確かにそれあったわ。
いや
すごいな、
まだそう思うんだっていうね。普通 MVP もらったらね、私ってすごいんだとか、思うもんだけどなと思いながら、それが一切変わらないまま3年目。
3年目、
今年
入って、
どうでした？今年のチャレンジは？そう、そうそうそう、
今年はそれまで人前に出るとかで喋るとか本当に嫌いですし、苦手ですし、何が何でも逃げ切ろうとしていたのに対して、セミナーであったりとかそういったのにチャレンジしたっていうのは自分の中で大きかったなと思っています。
それは人と話すのは苦手って思ってたけど、セミナーは何でやろうと思った？それはミッションとしてやらなきゃみたいな感じになってたって感じ？
そうですね、機会が誰かやるみたいな、そういった機会があって、でその時に3年目は何かチャンスがあったら一旦やりますって脳死状態で答えるっていうのをやって
た。脳死状態、
それも決めてたんじゃ。もう脳死状態で一旦チャンスがあったらもう飛びつこうと。
いや、そうです、今のチャレンジ継続中なんですけど、はい、っていうのをやって、でその時にそのセミナーのチャンスがあって、やりますって言って、まず脳死状態で言ったっていうのがあります。
なるほど、すごいね。それなんかやってから、うわ超人前で話すの苦手だから嫌だなみたいなこととかは思ったりしなかったんですか？
めちゃくちゃ思いますし、なんで、やりますって言わないと絶対やらないんですよ。嫌だと思っちゃうんで、だから一旦やりますって言って、やらなければいけない状態にすれば、その後はもうやる方法を考えるしかないなっていうのがあって、まずやりますっていうようにしてます。
なるほど、これすごいですね。なんか本田圭佑と同じこと言ってますね。まずは宣言して逃げられない状況を作るんだと。すごいな。
いやー、だしね、その1年前セミナーやってる絵なんて誰も想像できてなかったからね、多分。
いや、ほんとほんとそうっすよ。僕が近くで見てた時なんて、確か千夏商談すんのも嫌だって言ってて、ね、怖いって言ってたよね。で全部商談の流れもノートにブワーって書いて、それでも緊張しちゃうんですって言ってた千夏が、もう今だと100人とかの前で話してるわけですもんね。すごいよな、この変化は。
あとさ、ツイッター始めたじゃないですか、千夏さん。
始めました。
ツイッターね、ちょっとツイッターの話がね、私大好きで、ちょっとやっぱツイッターの話聞いて、この人異常だなって思ったんですよね。そもそもなんで始めたの？何が目的だった？
目的はそのセミナーを始めたにあたって、より多くの人にそのセミナー知ってもらうであったりとか、エージェントバンクのこと知ってもらうっていうので、SNS 界隈にいる人を集客できたらっていうので始めてます。
セミナーの集客が目的で、まずツイッターを始めようと。それまで全然ツイッターはやったことがない。
そうですね、ミルセンでもやってなかったですね。プライベートでもやってないです。
プライベートでもやってないと。
そうなんだ。
で、何、最初の方どんな感じで始めたの？その、なんかこう1日の目標とか、なんか。
最初は、たまたまその新卒ですごく SNS 詳しい子がいたんで、その子にどれぐらい目指せるものなのかみたいなところのヒアリングから始めて、年内で、今数字でいくと、960ですかね、960を、年内に目指すっていうのを置いて、
960フォロワ
ー、そうです、そうです、で6月途中から始めて1ヶ月目100人、8月が300、9月が500、10月が600で、それ以降は、160ずつ増やしていくような数字を設計していますね。はい、で来年で2000目指すっていう感じです。
なるほどなるほど。そのためになんか1日で必ずこれはやるとかなんかあるんですか？
1日、やっていることでいくと、その1ツイートを必ずやるっていうのと、あとは、いいね数担保ですね。20いいねをするっていうのと、そうですね。で、伸びなかったとき、目標値からリハインドしてるときは、自分からフォローしていくであったりとか、たぶんセミナーのご登壇者様の状況に応じて目標値とか調整してっていう感じですね。
なるほど。昨日の KPI に対してはどうでした？
昨日の KPI に関してはちょっとビハインド中ですが、11月は一旦クリアしておりますので。
もう11月一旦クリアで、なるほど。ツイッターこんな感じでやってる。
あ、なんかツイッターをここまで因数分解してね、目標設定してKPI 管理してる人いないよな。
そうかと思いながら、すげえよなと思いながら思いますよね、これ話聞いて。いや、千夏っぽいなと思いながら、これ
っぽいっすね。
でもちゃんとだってやり続けてんだよ。だって今始めてどのくらいだ？5ヶ月ぐらい
5ヶ月ですね。はい、6
月5ヶ月毎日20いいね押し続けてんの？
そうですね、投稿と、
すごいな、
投稿と20いいね。いやすごい。
すごい。なかなかできないですよね。このやるべきって分かってもやっぱね、続けるって難しいですよね。
すごいなと思うエピソードですね。
素晴らしい。はい。じゃあ、ちょっと時間もいい感じなんで、そろそろ締めのパートに入っていきましょうか。まあそうか。じゃあ、千夏的には今1年目2年目3年目ってこうざっくり振り返っていったけど、まあ、総括するとロックスでのこの、3年まだたというか2年半ぐらいってどんな感じだったなって振り返ってるんですか？
どんな感じだったか。そうです、
あっという間だった。
しんどいが、あっという間では全然なくてしんどい6割、楽しい4割、もっと頑張りたい10割っていう感じです。
お、すごい。どういうことだ
20割になった
20割になったな。なるほどなるほど。ちなみになんかロックス入って2年半で入社してよかったなって思うこととかなんかどうですか？ロックスに対しては
良かったことはすごいたくさんあって、本当に一番は周りで一緒に働いていらっしゃる方々に出会えたのはすごく大きかったなと思っていて、その私はその1年目すごくしんどいなと自分の中で思っていて、で、2年目部署移動をしたんですけど、そういう時に、自分がどうしても先が見えなくて、苦しいなと思ってしまった時に声を山田さんがかけてくださったりとか、植木さんが相談に乗ってくださって、で今の部署に移動ができてっていうような周りの方々の支えであったりとか、あとは今の部署に移動をして、そのマネージャーが自分のキャリア一緒に考えてくれたりとか、本当にセミナーとかもそうだったんですけど、やっぱりそのやりますっていうものの他の人にどうせ千夏は無理だよって思われてるんだろうなってめちゃくちゃ不安だったんですけど、その時にさらっと、あ、ちなつできるよっていうふうに言ってくれる人が近くにいて、それはすごく嬉しかったですし、期待に応えたいですし、そういう人と一緒に働けて幸せだなと思っていて、そういった方々と出会えたのはロックスで働いていてよかったことだなと思ってます。
いや、めちゃめちゃいい話や。 はい、ということで、なるほどね。いや、山田さんから見てこんなもうめちゃめちゃ今も活躍して、うん、ロックス全体にもいい影響を与えてるこうなっていうのは僕もなんか客観的に見て思うんですけど、山田さんから見て今後の千夏に期待することとかってありますか？
うん、そうね、まあね、こうロックスのこう人に対する考え方でやっぱり一番あのなんだろうな、コアというか一番よく使う言葉は、僕はあの現在地より変化量って言葉だと思ってるんですよね。これが僕もすごく好きな言葉ですし、まあこの学生企業から始まったロックスだからこそ言えることだと思ってて、まあ現在地がどこら辺かなんてどうでもいいとあの どんだけ変化量が作れるのかっていうのが大事だし、変化量が高い人に期待するっていうところにおいては、やっぱそれをなんかこうすごいもっともっと体現して、言ってほしいなっていうふうに思うし、千夏がもっと大きな成果を出せば出すほどやっぱそうだよねっていうふうに会社全体としてもなると思うし、なんかこうそれをやってってほしいな、まあ、だから本当限界は自分で絶対決めないでほしいなっていうふうに、思っているかなっていうところと、まあ自分が最初できないかもって思うチャレンジであってもね、こう周りの人ができるよっていうふうに誰かが多分言うと思うんで、誰か一人ができるって言ったらやってほしいなっていうふうに思いますかね。
頑張りますって
言って、はい、ゆきさんはどうですか最後。
いや僕そうっすね自分もミスったないやでもいやでもね、やっぱりなんて言うんだろうな、千夏って本当に入社した時から全社にすごいポジティブな影響を与えてるなって思ってて、なんかそのフルリモートの時にスラックに全社のチャンネルに毎日日報を上げてたりとかして、あれってなんか本当にすごい、まあすごいし改善にもつながるっていう千夏のプラスはもちろんなんですけど、その全社からして、いやなんかここまでできるのすごいなとか、自分ももっと頑張ろうみたいなのをなんかこう全員がレイヤーとか関係なく全員がこう思ったみたいなところってあったなって思ってて、なんかこれからも高いところを目指して、まあそれに対して愚直にアクションし続けることで、まあ、千夏は間違いなく成果もついてくるし、まあ成長もどんどんしていくと思うんだけど、それだけじゃなくてこう全社に対してもこうなんかいい影響を与え続けて、やっぱりなんだろう、愚直に改善し続けることでしか何かはなせないとは僕も思うので、それを体現していってほしいなと思ってます。
はい、
以上、
頑張ります。
はい、ということで頑張ってください。これからも僕も頑張りますはい、ということで今回はちょっと初めてですが、ロックスの中でもこうなんていうんですかね、本当にロックスらしいといえばそうですし、すごく成果を残しているメンバーのなんかすごいポイントをちょっと深掘れたんじゃないかなと思ってますし、まあこれ聞いててなんだろうな、まあロックスという会社に興味は持った人とかがいれば、ぜひ採用サイトとかから申し込み応募してくれると嬉しいなと思ってます。ということで今回は以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。